岡崎歴史語り人の岡崎物語。このコーナーは岡崎歴史語り人運営事務局の提供でお送りします。徳川家康公生誕の地岡崎には数々の歴史遺産観光スポットがあります。そしてそれらスポットの奥深い歴史の魅力を紹介し、おもてなしの心で歴史ロマンに誘う観光ガイドがこのコーナーでご紹介する岡崎歴史語り人です。個性豊かな岡崎歴史語り人が町の魅力や歴史的背景、そして物語をご案内します。2年と半年前までは一人の一般市民であった方が専門の養成講座を受け、今では岡崎歴史語り人となりました。岡崎の歴史や町に精通したプロフェッショナルな観光ガイドの案内だからこそ出会える町の魅力をぜひその肌で感じてください。さあ、今日は岡崎歴史語り人の関戸真澄さんをお迎えしてお話を伺います。関戸さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
皆さんこの FM 岡崎でも番組をお持ちでいらっしゃった関戸真澄さんです。いや、そのお声をね、懐かしいなと思って聞いていらっしゃる方も多いと思います。今日はもう歴史語り人としてご登場いただいて、いろいろお話を伺っていきますが、
どうしようか知らないですけどね。
まずは自己紹介ということで、はい、お願いできますか。
はい、皆様こんにちは、関戸真澄と申します。今大島さんがおっしゃってくださったように、もしかしたらえとかって思って聞いてくださってる方もいらっしゃるかもしれませんし、全然知らないって思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、私は長い間アナウンスとか司会に関わらせていただいて、うん、FM 岡崎でもパーソナリティを務めさせていただいておりました、うんうん、で離れてから、しばらく経ちますけれども、現在は教育関係のお仕事にも関わらせていただいていて、うん、他には一般社団法人女性支援協会というところの理事を、名前ばかりですが務めさせていただいて、女性の方がより一層輝くためのアドバイスですとかお手伝い、そしてスピリチュアルライフコーチとして、他の方々にもさらに輝いていただくようなお仕事をさせていただいています。
はい、もう関戸さんご自身も輝いていらっしゃるんですけどね。
何を何をお返ししましょう
で、この岡崎歴史語り人になったきっかけ教えていただけますか。はい、
FM 岡崎を卒業して、仕事の関係とそれから家族の事情がありまして、5年ほど東京に行っておりまして、で東京でいろんな方と出会う中で岡崎を語る機会がたくさんあったんですね。
あ、この岡崎のことを。
そうです、愛知県とか岡崎こんなところなんですよって言って知っていただく機会があって、それでまた改めて私自身も岡崎を振り返ったりしていたんですけれども、で再び岡崎に戻ってきて、行ったり来たりはしておりましたけれども、戻ってきた時に何かしら今までの岡崎へのご恩返しではないですけれども、声を使ったお仕事に関わらせていただけたらいいな、何かないかなと思っていたところに、この歴史語り人というお話、ご縁をいただいて、本当にタイミングだったのかなと思って、素敵な出会いがあってご縁をいただいたんです。
そうなんですね。それでもう今ではもうツアーもちろんね、ガイドをしていらっしゃるんですけど、関戸さんはツアーの時、どんなことを心がけてツアーをされて、ツアーのガイドをしていらっしゃるのか、その工夫されていることとかあったら教えてほしいんですが。
私の周りの歴史語り人の皆さんは本当に歴難歴書、歴史にお詳しい方ばかり で、もう足元にも及ばないんですけれども、その場で体感していただけること、もう机上の歴史とか、あと年表で分かることっていうのは、あえてお伝え、しなくても皆さんご存知ですね。そうではなくて、その場に行って体感できることをなんか感じていただけたらいいなというふうに思って心がけてお話をさせていただいています。 で、それは、うん、私たちが学ばせていただいている岡崎歴史塾ね、主催してらっしゃいます市橋昭夫先生に、はい、もう実施、ね、うん、講習でいろんなところを連れてっていただいて、うん、も鳥肌が立つことがいっぱいだったんですね、私自身が、ね、大島さんも本当にそうだと思うんですけれども、特にまあ、いっぱいあるんですけれども、大十字に訪れた際に、はい、桶狭間の戦いの後、うん、今川義元公が亡くなって、うん、もう命からがら岡崎に戻ってきた家康公がわずか、ね、20人足らずだったっていうことを伺って、そして大十字の家康公のねご先祖様の墓前で、ね、お墓の前で、はい、もう自害しようとした、まさにこの場所ですよっていうことをね伺った時に、ここでって本当に鳥肌が立って、もちろんね、どなたかがご覧になっていてずっと伝えてきたのかもしれないし、うん、どうなのかなってわからない部分もたくさんありますけれども、うん、でもまさにその場で体感できたことが私の中では後々とても大きくて、でその場所で家康公が、ね、東洋上人から厭離穢浄土という言葉を賜って、江戸時代本当に平和の礎を築くきっかけになったというもう素晴らしいお話を伺って、他の場所でもそういうことたくさんあるんですけども、そういったその場でしかまさに体感できないことをお伝えできたらいいなというふうに思っております。
そうなんですよね、うんうん、その歴史の教科書で学んだことでは、はい、分からなかったことがたくさんありますよ ね。
その場所に行ってみてね、お仏像を拝願するとって思うものだったりね、ありますので、
はい、やっぱりこう本物と言いますか、うんうん、その現地、うん、まさにそういった歴史のその現場というのがたくさん岡崎にあるっていうのは素晴らしいことですよね、はい、そうですか、うんうん、じゃあそういったその現場で感じられることっていうのを皆さんにたくさん体感してほしいと、はい、そうですね、いうことなんですね、
は
い、
あとはなんかやはりその場所にね、うん、訪れても時期だったりとかタイミングによって、うん、とっても素晴らしいものをご覧いただくことができない時もあるじゃないですか、はい、伊賀八幡宮だったらばもちろん年間通してとてもね今だったら紅葉がね進んできて美しいですけれども、うん、7月上旬、ね、6月後半から、
はい、
大島さんお好きでしょ、
はい、好きです、
ね、あそこの本当に池の蓮満開になった時、それをご覧いただけない時期もあるので、私はスケッチブックに写真に収めておきまして、
今日はスケッチブック持ってきてくださってるんですよね。
小さなお子さんにもねちょっとご案内する機会があるのでこんな感じでご用意するんですけども、こんな感じでバスに乗って戻った時に、実はって言って満開のね蓮をご覧いただいたりとか、それから中の方に入って一対の、ね、八幡神社ですのでという形で、普通だったらば鳩ですけれども、はい、ここは
そう拝殿に
鷹
の絵が飾ってあるんですよね。
でもあそこなんですって言ってお伝えしても小さくてご覧いただくことがなかなかできないので、バスに戻った時にさっきご覧いただいたのはこれですとかって言って、実際に
スケッチブックにそのお写真をね、はい、貼ってそのめくりながら説明をして、
ですから先ほどご覧いただいたのはという形で、こんなこともねちょっと私の中でのなんとなく工夫というか、うん、小さなお子さんに読み聞かせをしていただくことがあるので、そこからちょっとヒントを得てじゃないですけれども、
はい、でも大人の皆さんにとっても分かりやすいですよね。
あれだったのって言ってすごく喜んでいただけて、
その細かいところ、うん、ちょっとこう肉眼では見えにくいようなところもこうなってるんですよ、はい、きちんと説明をされる、これ分かりやすい、あ、私も参考にしたいと思います。
どうぞお使いください。
そうですか、
はい、こんなことをね私は、知識がまだまだ及ばない分こういう部分でちょっと補わせていただいております。
で本当小さなお子さんからどんなの年代の方にも分かりやすいような工夫をいろいろされているということなんですね、はい、そしてまあ ガイドをいろいろとされてきて印象に残っていることっていうのは何か皆さんからこう声をかけられたですとか、
はい、
残っていることってありますか？
やはりあの遠足じゃないですけれども、うん、お帰りいただく時までが本当に、ね、楽しかったなと思っていただけたらいいなと思ってますので、降りられる時、バスを降りられる時、あるいはお家散歩などでお別れする際に、本当に今日楽しかったよって笑顔で言っていただけたりとか、それからもうあなたからいろんなお話を今日は、ね、聞くことができて、初めてのことが多かったとかおっしゃっていただいたりすると本当嬉しいですし、あとはあのご一緒に、お家散歩だったらば歩いてとか、もう本当先週も矢作川を渡ったんですけど、味噌蔵両方訪ねて、それから矢作川を渡って、あの秀吉と小六の像を見るっていうね、そして、八丁味噌でおうどんを食べて解散っていうツアーがあったんですけれども、でもそこでもご一緒にその矢作川を普段車でシュッて通ってしまいますよね、
そうですよね、
だから渡ることがない、そこを一緒に、渡らせていただく、その体感、寒い風を受けながら ね、 あのね、意外と矢作川綺麗なんですよ、上から覗くと。そんなこともね、ご一緒に体感させていただけるっていうことがなんかとても嬉しいなって、
そうですか。お家散歩を、じゃあ皆さんとご一緒にしてきたところなんですね。
そうなんですよ、先週まさに。
そうですか、はい、矢作川の東海道のね、
あ
の皆さん昔からその矢作川を渡った、まあもちろん今現代の橋の上を歩いて渡って、で味噌蔵2つも見学をして、その一緒に歩いて一緒に、まあ、の食べて飲んでというような時間を、時間の共有ですよね。
そうですね、本当にそれがありがたいなと思いますね。一期一会の方がほとんどですけれども、でも皆さんと一緒に同じ時を楽しく過ごすことができるっていうのが幸せだなというふうに、ね、思ってます。
でやっぱり参加された皆さんがね、今日楽しかったよって言ってくださると嬉しいですよ ね、あの市内の方でも、やっぱり知らないことがたくさんあったわと改めて驚かれる方も多いですもんね。
多いですね、
そうですか、やはりガイドをやってよかったというのはそういうところなんですね。
そうですね、
そういう喜びの声を、
そうですね、
ね、いただいた時がガイド、まあ、妙理に尽きるというところでしょうか ね、
あと一人ちょっとすごく印象深かったのが、あの午前中はお一人、たったお一人っていうこともあったんですね。
ツアーの内容によっては ね、あのタイミング等でありますよね。
でその方が、あのよくよくお話をするしていくと、まあ、お一人だったので、どんどん本当に打ち解けていってお話をさせていただいたんですけども、広島から夜行バスでいらして、でわざわざその岡崎の早めぐりツアーに参加されてっていう方だったんですけれども、本当お話を伺ったら社会科の先生でもう何も言えないだったんですけれどもでもそんな中でもあのご案内したところが、こんなところがあるとは知らなかったっていうふうに言っていただいて、もう今日はこのツアー良かったよ、でも八丁味噌はでも何回見たからいいよとか、そんなことがあったりとか、その日は印象深かったのが午後のツアー満席だったんですよ。
すごく対照的ですね。
そうなんですけども、でネオパーサ岡崎を回るツアーもありますので、ネオパーサ岡崎でご夫婦連れが絶対にヤバトンを食べて、他にもいろんなものを、ね、食したいとおっしゃってて、でもう時間ギリギリまでそういう状態だったんですけども、あ、よかった、召し上がっていただけてと思って、でバスで帰ってきました、で皆さん降りられて、一番最後に降りられたんですけど、東岡崎で、運転席のすぐ後ろに座ってたんですね、で男性の方が、ご主人がとても大きな方で、立とうと思ったらすっぽりなんか滑って椅子と椅子、あの運転席の、
座席とその足を置くところの間に、
ポトンと、まさに落ちてしまったんですよ。いやどうしましょうということになったんですけど、入る時には多分お尻がスポッと行くので入ったんですけど、いざ起き上がるのには挟まって今度出られなくなってしまって、まあどうしましょうと思ったんですけれども、その時のバスの運転手さんがとても起点を聞かせてくださって、もうレスキューを呼ぶかっていう話にもなっていたんですけども、ちょっとそれはっていうことで、すぐに事務所に連絡を取って工具一式を持ってきてくださって、椅子を
外して、
ですからね、本当にそういうことでもなんか 起点が効くという方の学びも得られますし、で何よりもお腹が空いている状態で待っていらっしゃらなかったので、そのご夫婦がヤバトン召し上がってよかったなと思って、でもお見送りの時には本当に楽しかったっておっしゃってくださったので、それちょっと印象深く残っています。
あのいろんなことが起こりますけれどもね、はい、でもみんなそれぞれが、
う
んうん、皆さん笑顔
で、
そんなハプニングも楽しい思い出になっちゃうという、
きっと持ち帰ってくださったと思います。私自身もですけどね。
そうですか。そ、はい、も本当にそのツアーの、うん、まあ、もう歴史語り人ももちろんなんですが、運転手さんもね、はい、心を一つにね、みんなで皆さんに楽しんでいただこうという思いがあるからですもんね。
そうですね。
そうですか、はい、ではあの今後の何か目標という、うん、関戸さんご自身のこの岡崎歴史語り人としてのあの目標か抱負がありましたらですし、あのご自身のあの大きな目標があったらぜひ教えていただきたいんですけど。
はい、ありがとうございます。あの、うんうん、先日あの先月ですね、東京に行った際に東京国立博物館に行ったんですね。それは運慶をやっているということで、
運慶展、
はい、で、あの三十何体、ね、生涯作られたその二十何体が集まっていて、でそこのずっと見て回っていたら、仏像ですのでね、茶色系がほとんどですけど、はい、その中でひときわ輝く運慶の作があって、
はい、色鮮やかな、
ね、お分かりだと思いますけれども、
はい、
滝山寺の宝物殿の中にいつもはいらっしゃる、ね、
運慶
像だったんですけれども、三河の地でも、ね、お会いしてますけれども、ここ江戸でもお会いできるとはと思って、ひそかにあの私ね、心の中で思ってたんですよ。そうしましたらば、お隣にご夫婦連れがいらして、こんなに素晴らしい運慶はどこにあるんだろうとおっしゃってるんですね、でどうしようかなって悩んだんですけれども、思わず愛知県の岡崎市にあります滝山寺の宝物殿の中にあります、もう普段はもっと間近で見ることができますのでってお話ししたら、それはぜひ行ってみたいっておっしゃってくださって、今年は無理だけど来年ぜひ行きますよっておっしゃってくださったんですね。ですから、あのもちろん岡崎内外の方はね、お伝えしていきたいことたくさんありますけれども、他の方にもお話ができるような引き出しをとにかくもっともっと学んで自分自身作っていきたいなっていうふうに思っています。もうご案内場所をたくさん、本当に聞かれたらポンと返せる、もうね、なかなか難しいので、もっともっと学ばなくてはいけないなって思ってます。
すごいご縁ですよね、
はい、
東京の運慶殿に滝山寺の宝物殿にある聖観音像、龍像ですよね、それが今東京にあのいらっしゃってる。
でそこでまたお会いできて、
そう
で、これはっていうふうにお伝えできたことで、まあ、来年ぜひ行きますよって言っていただけたらそれが嬉しくて、
ね、
ですからもっともっとなんか皆さんにもこんなにいいものが岡崎にありますよっていうことを躊躇なくお伝えできるように、
もう全国の方にね、うん、それこそ
そうですね、本当に
ですよね、
はい、あのお会いできる方にはお伝えしていきたいなって、
それこそそうやって広島からいらっしゃる方も見えるわけですから、いや
ですからもう本当に歴史語り人と、ね、うん、お名前をいただいているので、深いところを学ばないといけないなっていうの、これは自分自身への常に戒めではないですけれども感じながら、はい、
でもそれを、ね、関戸さんはあの分かりやすく、誰にでも分かりやすいように、うん、はいはい、工夫してお伝えになっていらっしゃるという、
だといいんですけど、
そこが素晴らしいと思います。
はい、
ありがとうございます。もうまだまだまだまだ本来お話を伺っていきたいんですけどもね、はい、ありがとうございました。皆様いかがでしたでしょうか。現在17名の岡崎歴史語り人が活動しておりまして、旅行会社主催のバスツアーや観光タクシーに乗車してのご案内、岡崎商工会議所および岡崎活性化本部共催の岡崎旅散歩、岡散歩の街歩きガイド、またお一人様の街歩きや企業の視察旅行の同行など活躍の場を広げています。岡崎歴史語り人に関するご依頼やお問い合わせにつきましては、 岡崎歴史語り人運営事務局岡崎活性化本部内です。こちらまでお願いいたします。電話番号は 0564-57-0200 57-0200 です。また詳しくは岡崎歴史語り人ホームページをご覧になってください。今日お迎えした岡崎歴史語り人は関戸真澄さんでした。関戸さんどうもありがとうございました。
はい、こちらこそどうもありがとうございました。
以上岡崎歴史語り人の岡崎物語でした。このコーナーは岡崎歴史語り人運営事務局の提供でお送りしました。